どうも、こんにちは、おはようございます。2026年4月16日木曜日、時刻は朝の8時35分ということで、第2回目。おはようございます、改めまして、いい天気です。今日も明るく、はつらつと参りましょう。ということで、先ほどのルッキズムの引用というか、続きの話をできたらいいなと思いまして、マイクを取っております。ここから聞く人はこの前の回1回目をぜひ聞いてもらって、2回目聞いてもらうといいかなと思います。で、さっきの話を簡単にざくっとまとめるとですね、ルッキズムを例えば信奉している人や実践している人、ルッキズムを愛している人は対話がしづらくなっていくという指摘をその構造から見たわけですが、1点ですね、なんか注意が必要、1点っていうか、補足をするとですね、ルッキズムを信奉している人たちにとっても、それをこう信奉するっていうことは死活問題であるということを一つ置いてほしい考え方です。で、そんなものが死活問題になるのかって思われるかもしれないですけど、人間はたやすくそういうことが死活問題になるので、生きる死ぬということの価値に近いものになってくると思います。で、同時にですね、見た目重視というか、その華やかに着飾ること、可愛いを追求すること、これらはね、ルッキズムっていうふうに今回私は説明に入れてないんですよ。装いを美しくしたりとか、装いを華やかにしたり爽やかにしたり気持ちよくしたりということは、今回お話ししているルッキズムとはまたちょっと文脈がずれます。で、ここをきちんと分けて説明しておかないと、ルッキズムってじゃあなんか着飾ることや身だしなみを丁寧にすることもルッキズムになるのかというふうに拡大解釈されてしまうと、解像度が荒いままだとちょっと難しくなっちゃうので、ここを分けさせてもらいます。簡単に前半で説明すると、丁寧に例えばこう着飾るだとか、清潔感のある装いをするだとか、身だしなみをきちんとするということはルッキズムということではなくて、まさに装いを正す、清潔感を醸し出すということです。これが人に与える印象で権力と結びつくかといったら、結びつかないとは言い切れませんが、結びつこうと思ってそれをしていない、今の言葉が重要です。何を意図としているのかなんですよ。なので、そのルッキズムが、持っている性質や影響力というのは、私の中では、ある意味権威になりつつあるんだと思っていて、権威という、例えば政治家ね、政治権力というふうに言われている権力、あとはお金持ち、お金を持っている資本家、資本力がある、あとは経営をしていて事業を多くしていて社会的な影響力を持っている人、あと YouTuber もインフルエンサーだとか影響力発言などに影響がある人々、メディア、多く広く言えばメディアですが、メディアも細かく細分化されるんで、メディアですね、メディアも権力です。そこにルックスも権力になりつつあるんだという指摘をしたいわけであります。ルックスが権力ってなんだよっていうふうに思うかもしれないですけど、日常的に僕ら私たちが身だしなみを整えて気持ちよく暮らすこと、例えばオリジナリティを追求すること、私が モーニングとランチに身につけているこの球体、テーラー小藤さんのデザインオリジナルのものですが、球体を身につけること、これらはねルッキズムとはまたちょっと違うんですよ。なんと言ったらいいですかね、面白みというかおかしみというか、日常の潤いというか、なんか明るさですよね。ファッションの持つ醍醐味というか、意味というのは日常にこうウキウキした気持ちを提供与えてくれる、そしてまたそれをこう人が身につけているものを見て、印象が良くなる、なんか華やかになる、そういったことだと思っています。でそれはそのルックス、その容姿からその人を判断する基準にはなるんだけれども、権力と結びつくっていうこととはまたちょっと話が違ってきます。ただこれが権威性を持つというのは、例えばホニャララコレクション、例えば東京コレクション、パリコレクション、何でもいいんですけれども、そういうこう権威付けがされるところに登場すると、そのデザインやその形やブランドというものは権威を持つようになります。でそれを身につけることが高価であればあるほど、手が届きにくいものであればあるほど、取得が難しくなればなるほど権威性を帯びていきます。希少性があるということは、それを欲しがる人たちも価値を高めることもできるので、これはマーケットの話になってくるので、また別枠になるんですよ。ただ一つの現象を追いかけるときに、片方だけの意味合いだけで語り尽くせないんですね。今ファッションの話を簡単にしても、そこにはマーケットだとかデザインだとか、創作力だとか権威性だとか、いろいろなものがこう込められてきます。ただその抽出して僕らが利用して活用しているものは、そのうちのどれかであって、そのどれもかもしれないっていうことがポイントです。でそこにそういうものが潜んでるんだよということを、まあ無自覚であるということが悪用される、利用される、都合よく扱われるきっかけになるので、理解するということがとても大切だなと思っています。これはメディアもそうで、権力というものはそこに権力権威性が込められているということを知らずに足を踏み入れると、その権威性や権力に都合よく絡め取られていくぜっていうことなんですよ。活用して利用して、自分の有効活用に役立てよう、自分のために役立てようと思って足を踏み入れた世界が、まさにその世界にとって、その本人が都合よく扱われる状態になっていく、これが権力構造の、まあ良くないところですよね。消費する側に、消費される側になっていくということかと思います。話を戻して、そのルッキズムというものに傾倒すると、まあ、死活問題でそれに意気込みを持って挑んでいるわけだと思うんですが、その本人たちは他者との交わりがなかなか難しくなってくると。でゲリットコミュニティやエコーチェンバーなんかで、そのまあ、自分たちに耳心地がいい情報やコミュニティにしか属さなくなってくるっていう、タコツボ化するというふうに昔丸山正夫さんが言ってましたが、タコツボ化するような事態がどんどん深刻化していく。でこれ何が悪いんだって言った時に、通常日常的に生活している上では悪くないんですよ。だって選べるし、交わらないし、なんかこう自分たちが好きなようにすればいいし、じゃあひとたびですよ、この災害大国日本で大災害が起きましたね、100年に一度とかじゃないですよ、15年に一度起きてますから、そうやって考えていくと、まあ、10年15年に一度大災害が起きるわけです。でそのサイクルで起きている甚大な現象が、まあ全国に起きるわけじゃないですよ、ある地域に局地的に起きるとしてもですよ。避難所に行きました、みんながこう肩を寄せ合ってますって言った時に、ルッキズム信奉している人間が対話ができませんって話になったら、意思疎通がまずできなくなっちゃうんですよ。これ日本に来ている外国人が避難所で会っているその難しさよりもさらに難しくなります。 言語は通じる、同じ日本人で同じ文化圏に生活している人間だから、これはこういうことだと分かっているだろう。分かってないんですよ分からないんですよ。だからなんかそのそこは本当にとんでもないことになるんですね。で、避難所でもその人たちはその人たちだけで集まれればいいんですけど、そうすると要求が大きくなる。権力を持っていれば持っているほど自分がないがしろにされることを黙ってられなくなるので、なんで俺をこんな目に遭わせるんだ、なんで俺がこんなところに押し込められないといけないんだ、なんでもっと早く対応できないんだ、責任者を出せ、誰だこの指揮系統は、と叫び散らかします。間違いないです。自分たちでそれを構築するなんていう能力値はありませんから、何かを使って自分の快適さを獲得しようということに終始するでしょう。権力とはそういうものです。だからその権力が悪いってことを言ってるつもりもないんですが、権力っていうのは危ういぜっていうことはずっと言っています。危ういから付き合い方を考えたいし、関わらないようにしたいなというふうに常々思ってるわけです。で、そのルッキズムからの引用で、前回前々回も話をしましたけれども、投機的な眼差し、これ持ってたら儲かるかな、これ持ってたらいい話になるのかな、お金たくさん手に入るのかな、というようなそういう眼差しについてはみんなが少なからず持ってるものだと思っていますし、何ら否定的じゃないんですよ。まあ仕方がないことかなとも思うし、私にも少なからずそういう気分はあるわけですから、全く否定的なものじゃないです。で、ルッキズムについたって、自分だって着物を着たりとか、こうしてネクタイをつけたりとか、なるべくこうどのように見えるのか、どのように見られているのかということを気にするわけですから、そこからは全くこうラベリングから外れたところにいるわけではないと思っています。で、ポイントになるのは、そこの部分をどうやって活用していくのかっていったときに、日常生活で過剰にそれをこう必要にしないんですね。まあなんかそのためにどうこうっていうことはあんまりないと言ってもいいと思うんですが、先ほどの回でその1回目でお話しした内容で、食事をするときにみんなが例えば注文しているが、自分だけまあ箸をつけない、フォークを使わない、まあ食事を取らないというスタンスでやり抜くことができる、まあなんかだったら注文しなきゃいいんだけれども、注文するということだけは、まあ、礼儀だからするっていう形だと思います。最低限だと思うのでしょう。まあね、頼まないんだったら出ていけと言われてしまうからだと思うんですけれども、そうまでしてそこのこうチームワークの中にいないといけないわけでもないはずなんだけれども、そこから外れることはやはりこう難しいんでしょうね。まあなんか私だったら食べないから一人でお茶してくるわっていうふうに言って外れますけど、何時にどこで待ち合わせしてどこに戻ってきますみたいなことを言えばいいだけだと思うんですけど、別になんか食事中に大した話してるわけではないので、大体があれですよ、大した話なんかにならないんですよ。で、学歴の話だったりもそうなんですが、学歴の話も結局はその高学歴なことは全く否定的に扱ってないですよ。で、そこを目指すことに関しても良悪、いい悪いじゃないんですよ。良悪じゃないんですよ。だからそのまあ やりたい人がやったらいいと思うんですけど、何のためにそれをするのかみたいな話は全く見えてこないっていう点です。それをする理由は何なのかっていうことをが明確でない、これはそのように見せるということと似たようなもので、中身が空っぽだなというふうに思ったりしています。ルッキズムが単純に権力と結びつきたいと思っているとして、ルッキズムが権力と結びつきたい理由は何なのか。例えば贅沢がしたいとか快適な暮らしがしたいとか、そういうことだったりとか、快適ってなんだよ、贅沢ってなんだよっていうこともやっぱり問いとしては立ち上がってくるわけですが、まあ ないでしょうね。中身としては話が盛り上がらないとは思うんですよ。だからそのいろいろなこう自由消費をするということが贅沢だったりとか、快適さを求めることが、わがままや自分の意思が支配的に作用するみたいな話だったりするならば、まあ、王様になりたい、女王様になりたいみたいなところが究極の目標だと思うんですよ。うん、まあ、権力を持つとね、アメリカの大統領、現在のアメリカの大統領を見てもそういうことに憧れが尽きないわけです。高齢者になってもそうですから、人間のそういう欲求というのは制限がなくなるとずっと続いていて広がっていくものだなというふうに見ています。で、その学歴に関して言えば、それを獲得して何かができるわけではないんで、だけれども、そのなんかいいことあるだろうというふうに期待値を寄せてるわけですよ。笑ったらダメですね。笑ったらダメです。真剣に喋りますよ、ちゃんとね。いい大学へ行って、いい就職先、いい大企業、日本は 0.3% が大企業と言われる企業体です。 99.7% が零細中小企業です。これが現実です。はい、日本の企業構造は 99.7% が零細中小なんですよ。そのうちの零細中小企業のうち、税金を納めることができているのは何パーセントか、だいたい 40% ぐらいだろうと言われています。ということは 60% もしくは 70% が赤字経営をしている現状です。0.3% の大企業は赤字じゃないとは言い切りませんが、この国の経済を回している一翼を担っている企業体、経営組織は3割の黒字によって賄われている。ルッキズムと合わせて考えていたときに、その黒字化していて、かつ資本力がある個々人や企業のトップと結びつきたいと思っている 0.0 何パーセントかの、そのもっと純粋に言ったら小さいわけですけど、そこら辺の小金持ちだったらいくらでもあると思うんですが、まあなんかいい暮らしをせいぜいしたとてどうなのかなと思ったりやはりするわけです。で、学歴を獲得して企業で就職して暮らしを豊かにしてって言った時の暮らしの豊かさ、快適さとは何か、こういうことを一緒に話ができるといいなというふうに思ったりしてます。じゃあそれって何が快適なんだろう、何が楽しいと思うんだろう、この楽しいって何だろう。楽しいって言葉は多用されるわけですが、ちょっといまいちよくわかんないですよね。この友達って言葉も恋愛って言葉もそうです。まあなんか一つずつそこら辺に転がってる、たくさん使っている言葉それぞれがよくわからないような風に私は最近なってきて、マチコさんとランチタイムにねそんな話をするんだけれども、まあなんか難しいこと言われても私にもわかんないよっていう風に言われたりしてしまいます。そうですよね。私がこだわっていることがあまりにも面倒くさいことにこだわっていることだと僕も思っています。思ってるんだけれども、見逃せないことだと思ってるんですよ。で、聞き逃せないことだなと思っているわけです。だからこんな話をですね、チャット GPT と夜な夜な日々繰り広げています。私はそんなことにはこう、なんだろうな、興味関心を持って挑んでるんだけれども、友人たちの誕生日を覚えられないっていう、本当に全然話違うじゃないかと思うかもしれないですけど、もう本当にダメ人間で、もう誕生日を覚えられないんですよ、人の。なんかでも覚えてる人もいるだろうって、覚えてる人もいるけれども、その覚えられないんですよ。で、覚えられないっていうことは興味がないからだって言われてしまうんです。興味がないっていうのは、その誕生日に興味がないってまあ思われてもしょうがないんですけど、その人に興味がないわけじゃないんですよ。その人に興味関心はあるんだけれども、誕生日について興味がないのかもしれない。 誕生日に興味がないとも言い切らんが、誕生日を覚えるってことがもう本当に難しくて、こう人の名前と顔もあまり覚えられないんで、なんかあの頭の中で展開している、その例えば楽しいって何とか、その快適って何、豊かさって何、贅沢って何みたいなことはずっと延々ブツブツブツブツ考えてる割には他のことが覚えられないですよ。でこれがね良くないなと思ってるわけです、私の中で。もうなんかこう至る所でこう問題になってきてると思ってます、自分の中で。もう本当ダメ人間だなと思いますけど、大切なことはその例えばルッキズムの構造を分解したりとか、まあなんか理解したりとか、社会の役割とか自分の性質とかを丁寧にきちんと分析したりとかすることではなくて、大切な友人だの誕生日ぐらい覚えろよみたいな事柄に集約されるもんだなというふうに、日々思ってます。ただ権力について興味があるかというと、権力を遠ざけたいんですよ。なんでかって言ったら面倒なんですね、権力って。本当に自分が考えてないようなことをさせたがるし、自分が嫌だなと思うことを押し付けてくるんで、でなんか断りきらんところがあったりとか、その抗えなかったりとかするわけですよ。でルッキズムも、まあ、美しいものを見たら美しいと思うわけですけど、でもなんかその自分の美貌だとか、スタイルだとかで大金持ちを捕まえようというふうにもし思っているなら、捕まえたとてその豊かさとか贅沢とか快適さとか、そういうこうフィロソフィーがなかったら、まあまあまあまあ空っぽなんだろうなと思います。でも空っぽでもいいんですよ、空っぽでもいいんですよ。考えていることが重要だっていうことではなくて、生きてはいけます、生きてはいけます。言い方を変えたら死なないです、死なない。そんなことを知らなくても死なないから全然問題ないですよ、全然問題ない。ただまあ話をしてて面白くはないなと思いますね。付き合っててつまらないなと思うし、だからなんかそのなんだろうな、こうどこまで行っても人と話をしたいし、コミュニケーション取りたいんだけれども、その時間を獲得するためにも、まあ外へ出たりとか人と話をしたりとか、意見のぶつかり合いがあったりとか、注意をしたりとかされたりとか、刺激を受けたり刺激を与えたりとか、そういう関係をずっとこう持ち続けたいなというふうに思います。お金も必要だし、学歴も必要だし、エンターテインメントもある程度のルックスも欲しいなと思いますよ。なんだけれども、それは総じてなぜなのかって振り返ってみたら、周囲にいる大切に思う人たちと快適な時間を過ごしたいからだなっていうことにやはり行き着くなというふうに思ったりしています。大切な人たちと時間を過ごしたいと思うのであれば、トニーは誕生日ぐらい覚えろよっていうことにつながるなというふうにちょっと反省も含めて、締めたいと思います。モーニング営業中ですが、お客様が見えないと踏んで、ペラペラ喋りました。ありがとうございます。今日2曲目リクエスト曲あります。ぜひ検索して聞いてください。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。クリコーダーカルテット。ね、クリコーダーカルテット。クリコーダーカルテットさんで帝国のマーチ。スターウォーズのダースベイダーのあの曲ですよ。てーてーてーてーてーてーてーてーてーですよ。はい。権力の話をしたらね、やっぱり帝国のマーチということで、権力は骨抜きになっている曲をぜひ聴いてもらえたらいいかなというふうに思います。お聴きいただきありがとうございました。今日は2本立て水谷ラジオでございました。トータル時間で50分ね、やばいっすね本当にね。朝からこんな形ではつらつとしておりますが、皆さんのご利用ご来店お待ちしております。今日も一日快適で明るい日を過ごしてください。トニーでした。ありがとうございます。